まあ何のために喋ってるんか今までこう若い時からその時々に不景気な不景気、忙しかったら忙しい、調子のいい時と悪い時いろいろあるわね。友達ともいさかいになったり、また仲良くなったり一緒に野球したり麻雀したり、あるいは同業者とのいろいろ揉め事もあった。そういう時にいろいろ悩んで悩んで、講師をどうしたらいいかな、わけわからんけど、なんとなしに乗り越えてきたかなと今になって思えば、そういう感覚なんですが、後のものが同じような思いして、まあ私流にうまく乗り越えてくれればいいけれども、心得違えばあるし間違った道入る。そうするとまあなかなか存続が難しいということだろうね。そうすると今はせっかく築いてきた会社の信用も個人の信用もなくなろうと、行き詰まってくるというふうな悲惨なことになろうかと思いますので、それを避けていただけんかなというような願いが裏っ側にあって、ついこう喋ってるんじゃないかろうかと私は思っとるんですよ。ところで最近ふと思ったことがありまして、まあなんか昔が懐かしいのか、時代劇ばっかり見とるな、テレビでもな。で現代劇見ると非常にこのなんていうのかな、今の自分の状況と同じ場面が出てくる、風景が出てくる、バスが走って電車が走っとる、そういう同じ状況のところでそのテレビ見てると、ついその現実の今の自分とそのドラマの中の人物との考え方がこう同じ次元でこう交錯してきて、その娯楽的に見てるのに娯楽にならないよね。それでつい年取ると、私だけはないらしい。この間あの豪地に行ったみんな言うてましたな、テレビ見たらもう時代劇ばっかりやって言うてましたな。それはね、僕の感じではそうなんですよ。ところが時代劇だと時代背景が違うし、価値観が違う、物の見方も違う、人の行動も違う、背景も違う、環境も違う、社会的な経済的な環境も違う。侍がおって町人がおって百姓がおって職人がおると、そういうのけじめが、階級制度はもう厳密に分かれてる。その世界だから、あ、このこういう別の世界の話だなというような感覚で見られるんで、非常に気が楽だろうというふうに思います。ところでその時代劇の話ですが、昔から重大犯罪人については刑罰は重かった。つまり本人だけが刑罰にかかるんではないわけで、例えば抜け荷というかな、密輸をやってる商家があって、大きい大棚があって、抜けに外国から安いものを完全抜きで入ってくる。外国との貿易を禁止された時代やからね、外国が物を買うとはいけない。届け出なしに密輸の品物を仕入れとる。もちろん麻薬とか朝鮮人参とかいろんなものもあるわけやけどね、ちゃんと登録、国に報告せないか、内緒で商いするということは禁止されてるわけ。しかもこれ重大犯罪ということで、もしそういう証拠があった場合は、その家の主人はもちろんのこと、一族老頭、家族も店の者も、子供まで処刑すると。つまり、主人の犯罪行為なんだけれども、子供まで処刑すると。つまり、 刑罰は見せしめだったわけやね。それが今最近のはそういうことはなくなってます。最近私そのことについてちょっと思い当たることがあるんですよ。そういうこともあろうかなと思うんですよね。今から何年前かな、20年ぐらい前に時間も余ってたんで、まあ出張もしてましたし、汽車に乗る時間も長かったりいろいろあったんで、毎日毎日本読んでたんでね。その中に人の運命についてのことがかなりありました。かなりの部分でね。そうするとね、年寄りが言うてたことですが、因果応報ということがあります。つまり悪い行いをすれば、そういう原因がその人間にあれば、その人の運命は悪い結果を生みますよと。世のため、人のためにいろんなことを言うたりしたり、その人間の、立派な人間の行為が続いた場合は、その人の運命は良い方に行って、死んでも極楽往生できます。極楽へ生まれ変われると。しかもそれがこの世とあの世の世界だけれども、現世利益ということを、まあ、日蓮聖人おっしゃったらしいけどね。私とこは日蓮宗じゃないから詳しいこと知らんけどもな。その、現世利益、つまり、現実のこの世でも起こると。つまり、この世で良いことをした人は、この世で良いことがありますよと。ところで、今何の話しようかということになると、その運命の勉強をいろいろ、いろんな人の本を読んでみますと、どうも一人だけ個人のことが個人で報われるんではなさそうなんですよ。つまり私の感じたのは、私誰かもわからんよ。感じたのは、私がいかに立派な行いをして、聖人君子のような行いを一生続けても、私が極楽へ生まれ変われるとは限らないということが分かってきた。なぜかというと、そこには大変なことがありまして、自分だけのことが自分のことを全部消すんじゃないんですよね。自分の親、両親がおられる。そのまた両親がおられる。そのまた両親がおられる。三代も四代も遡ると、15人、16人になる。14、15人になるわけですね。この人方の、あらゆる行為、あらゆる行い、それが自分の運命に直接つながっていると。そうすると、この今悪行をした人は必ず悪いことに巡り合うというのが、お釈迦さんの発見なされた因果の法律なんです。法なんですね。とか今言うたように、一人ではないいうことなんですね。そうするとどうなるか。そこで思い当たるんですが、自分だけがいかに良いことしてもあかんのですよ。つまり家族というか、一人が単位じゃないと私は思うんです。最近、特にそういうことを思いますね。つまり家族も大事なんですよ。家族が原点だろうと思うんですが、家族で励ましようって一つの精神的な一つの遺産をの積み重ねていかなか、宝物を築き上げていかなか、そういうことを感じ出して、昔私は母親とか父親によく聞いてたんですけども、一番ダメな人間は誰ですか。つまり衆殺しや、明智光秀。信長という主人公を殺す。その次は何か。まあ、あれやろな。火付けやろな。火付ける。八百屋を引き。 火つけて江戸を火の海にしよった。つまり人を困らせてるわけ。それから今度は親殺し、親を殺すというようなことですね。そんなものは一番人間の下の下やと。大恩ある主人公を殺すということはダメやということなんですよね。で、私ある時どっかハイキングに行ったんかな生駒の山行ったかと思いますけども、桔梗の花見つけた。で持って帰ったら母親に枝を怒られた。桔梗は不吉やから持って帰ったらいかん、この花はいかん。なんでかな、5枚の花びらなんやな。もう実に鮮やかな水色、浅い水色で珍しいやね。水色の花なんてないんやな。しかも粋な形なんや。5枚の花びらでしょっとね、ゆるな花のように。こんな綺麗なのなんでいかんのって聞いたら、この花は明智光秀の紋所やって言うんですよ。こんなものは一切家に持って帰っていかん。これは坊主憎けりゃ今朝まで憎いの例え話ですわ。明智光秀が企業のもん、企業の花の家のもんやったから、光秀は一番人間の中の一番悪やと。悪の花の家紋を家持ってきていかん言うて母親が怒鳴り散らすんで、正直にしてた覚えがあるんですけども、それぐらい憎まれてたんやね。子を育てて初めて知る親の恩という川柳かなんか知りませんがありますよね。子を育てることはいかに 大変なことかいうことが自分が育てて初めて分かるわけで、親の恩も分からんようなやつはもう人間のクズ以上のもんやな。それが最近ニュースでよく出てます、親を殺してる人間。情けないことだと思うんですけど、その人に子供を産んで育ててほしい。そうして自分だけの自分の運命すらご先祖さんの積み重ねが自分の運命を決定してるということやから、自分も子供のことを思ったらそういうことはできないはずなんやな。もちろん親殺すなんてことはもうとんでもない地獄のどん底へ叩き込まれる人やと思いますけど、そういう哀れな人間にならんようにしたいと思いますね。で、ああいう親殺しの子供、早く子を持っていただきたいと、こういうふうに思いますね。